半丼
だばなし。
ハンドンダ話、今回はハッシュタグ読みをやっていこうと思います。では、出席者の方読み上げます。ショコさん。
はい、ショコです。よろしくお願いします。
パンタンさん。
はい、パンタンです。よろしくお願いします。
バトダディさん。
はい、バトダディです。よろしくお願いします。
と、とめきちでお送りいたします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では、まずは、2024年3月18日、ワットさんからいただいた分をショコさんお願いいたします。
はい。ワットさんからいただきました。ハンバナ向けの映画、劇場版、マーダーミステリー、探偵、マダラメ・ミスオの事件簿、ホオズキ村伝説、呪いの地を見てきました。出演者はシチュエーションと自分の演じる人物の設定以外知らされず、台本なしの即興で演じるという作品で、以前ドラマ版が放送されていました。台本なしの即興で劇団一人といえば、深夜バラエティゴッドタンの人気企画を映画化したキス我慢選手権ザ・ムービーもそうですね。こちらは劇団一人だけが台本なしで全編アドリブで演じるのですが、想定外のアドリブのせいでがっちり台本のある他の演者が軌道修正しようとあたふたするのが面白い。いやいやエロ注意といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はーい、ワットさんからのおすすめ映画でございますか。
うん、なるほど。
うん、
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 こんなマーダーミステリーの映画というかドラマがあったんですね。
おー、見たいですね。
そうですね。
で、劇団一人が台本書いてたんですか。
おー、なるほど。
なるほど。ヒロイン、剛力さんじゃないですか。
ね、剛力さん。
あと、仮面ライダービルドもいますしね。
匿名サラリーマンもおるんちゃいます。
そうですね。係長いますね。
係、ね、長いるな。
ヤシマさんもいますね。
いますね。
ヤシマさんね。
困った時はヤシマさんですね。
係長いるから
ね。
いや、でも劇団一人もまあ、いろんなことをやりますよね。
へぇ、すごい。
挙げられてる、そのね、ゴッドタンのキス我慢選手権、ザ・ムービーってありましたよね。
ありました、ありました。
ありましたね。
てか、2まであったんですね。
そう、2も出てましたね。
割と全国でやってましたからね、劇場で。
やってました。シリーズは知ってたんですけど、ちょっと見たことはなかったんで。
ね、僕も見たことなかったけど、こういう内容なんだと思って。
それどころか。それどころか、あの、ゴッドタンのこの企画もあんまり見たことないっていう。
ああ、そうそうそうなんです
よ。あ、まあ、そうか。ゴッドタンね、個人的にはね、マジ歌選手権が好きですけどね。
マジ歌ぐらいしかあんまり見てないからなっていう。
マジ歌はね、何回見ても面白いですよ。
日村さん見るだけで吹いちゃうからなっていう。
日村さんずるいですからね。
ずるいからな。あと、東京03のカーの格
闘。そうそうそうそうそう。あと、マネージャーがめっちゃ楽器うまいやつね。
お前なんかあの、で、笛吹いてろって言ったらめっちゃうまい。
そうそうそう。そうかと思ったらキーボードもできるとか。
ドラムやらしても最高にかっこいいし。
そうそうそうそう。
まだやってんすかね、全然。
マジ歌選手権まだやってますよ。まあまあ危ないネタでやってますよ。
なんか武道館とかで収録、そうそうそうそう、公開収録みたいなやってた
っ、ね、やってましたやってました。
へー、
すごいですよね。で、今見てたらその2016年のクレヨンしんちゃんの脚本も劇団一人が書いてたんですね。
あ、そうだったんだ。
あ、そうなんだ、すげえ。
爆睡夢見ワールド大突撃ってやつの脚本が劇団一人みたいなんですよ。
あ、そうだ。
ってことは留吉さん見てるんじゃないの。
これはね、見てないっすね。
あ、そっか。
見たり見なかったりし
ますね。アマプラかネトフリでなんかやってったのなんか娘たちが見てたような気がしますわ。
あとネットフリックスなのは浅草キッドですか、あれも監督脚本が劇団一人がやってましたもんね。
すげえな。
まあお笑い面白いからそこら辺もやっぱ多彩なんですよね。
多彩ですね、本当に。
確かに。
いや、ね、若手の頃にうちピーに出てたところが懐かしいなっていう。
ああ、出てたね、確かに。
劇団一人の川島さんですかって言って、名前やめてください。劇団一人ですっていう。焦ってたのが懐かしいなっていう。
まあ本も売れましたしね。
鍵日向に作ですよね。
そう。
なんか賞もらってましたよね。
あ、ですよ。あれ、ちゃんと読んだら意外と面白いですよ。
映画化もされましたしね。
そう。
色もね、ヤニもよう出てましたしね。
ああ、ですよね。
まだちゃんとテレビ見てた頃は、ね、いつも大体なんか劇団一人毎日というか、毎週見てたような気がするんですか。今、テレビを読みないから
。ねえ、そうなんだよね。僕もテレビ見ないからな。
まあ、でも、今期はドラマ結構面白い人も多いですよ。
いや、オットタクシーと、アマプラのフォールアウトぐらいかなって感じで。
フォールアウトね。
フォールアウト、ね、
たまらんドラマですけど、まあもう最近テレビはもう日曜日23時ね、30分ぐらいのあの23時か23時の生から TV ぐらいしか見てない。
ドラマじゃない。
地域限定
まあ、ある意味ドラマティックではありますけど。
人間模様というドラマティックさはあるような気がするけど。
マジ歌ですよ、本当。素人が歌う歌。
ガチマジ歌じゃないですか。
ちょっと選手は前にも、総集、ね、だいぶ選手ひどかった。ある意味当たり会やなと思いました。
当たってた。
これあかんやろっていうような
まあ、それが生からの魅力ですよ。
ですね。いつか生からダ話をやるのに期待して
る。やるの
ハードル高いですけどね。
こっち YouTube であの、2週遅れぐらいでようやく見れる感じだよ。
お
ちゃんとね、配信してくれてるのはありがたいけど。
あ、そうなんだね。
ぶっちゃけでもライブ感いらないですからね。
同時視聴してもら
って。ライブ感の CM ぐらいですよ。ね。あの、何々がオープンしますって、もうそれしかないんで。
同時視聴してるの、ダディさんぐらいだからね。
そうですね。日本中探しても生から同時視聴は僕ぐらいしかしない。結構ボロカスいますけど。まあ、またね。いつかやりたいですね、
はい、いつかやれるのかな、
やれるのかな、
やれ
るんですかね、まあ、あと真面目な話、富木さんがさっき名前出したオットタクシーのルートはめっちゃ面白いんで、
面白いですね、
見なきゃ
あれは本当におすすめですよ、
アナザーサイトオットタクシーみたいな感じ、すげえ面白いですよね、
すげえ面白い、
あ、この目線だとこうなってるんだ、みたいな感じで。で、男川さんのタクシーとか家が出るだけでもテンション上がるしっていう。
そ
う
なんです よ。上がる。
ドラマだけど本物や、みたいな感じがするから。男川さんのイメージもかなり合ってるしな。
そう。
どんな風に完結していくのかがすごい気になる
っすね。そう、先気になりますね。
ね、あっちはちゃんと終わってるけど、このドラマとしてどういう風に終わるのかっていうのが気になる
そう
ね。
そう。
割と、その、あっちのオットタクシーでぼかされた部分をフォーカスしているところがある
そう
です
ね。そうですね。
漫画もそうだし、ドラマの方も楽しみですね。
楽しみですね。
はい。では、ワットさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、続きまして、トヘロスさんの文を読ませさせていただきます。ハンバナ。昔から SNS などでよく見かける〇〇で打線組んでみた系、半ばなではネタにしたことありましたっけ？これで過去ネタ話、給食やおにぎりなどを今一度掘り返しては、と。 最近では打線にとどまらず、投手陣やダイソー、監督などが、もはや野球チームを作ろう系になってますが、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
打線系ですか。
うん。
定期的に SNS では出てくるハッシュタグではありますよね。
はいはい。確かに。うん。そか問題は僕はあんまり野球に詳しくなさすぎて打線が違うとどういうのなのかなっていうのがあまりにもふわっとしてるからちょっと難しいのかなって思ったんですけど、まあ、
イメージ的には好きな野球漫画をイメージしてもらってでそこに当てはまる打順をはめていけばいいわけなんであまあ
なる
セオリーから言うと 1,2 番は足早め軽め出塁率高め、3、4、5番がクリーンアップで対応点取ってくれそう。
ほうほうほう。
6番、7番つなぎ、8番、9番下位打線みたいな、まあそんな感じですかね。
ですね。
まあ守備位置はなんとなくその守備位置のイメージで、まあ外野手とかショートとかセカンド足速そうとか、ファーストとかライトとかサードとかがクリーンアップ打ってそうとか、なんかキャッチャーは守備力高そうとか、まあその辺をいろんな事柄に当てはめていきましょうっていう企画ですよね。まあやりだしたら多分無限にできると思うんですけど。
できますかね。
ええ。まあでも誰でも考えるし、どこでもやってる話でもあるんですけどね。
ネットでリメイクからずっとある話題ですからね。
うん、そうそう。これ手出したらね、ネタには一生困んないですよ。
ガンダムで打線組んでみたみたいな感じになるすから、
ね、そうそうそうそう。
なるほど。
で、また戦争が起きるやつですよね。
4番は初代だろう、4番はシードだろうっていう。世代戦争が起きるからなっていう。宇宙世紀史上過ぎとコズミックイラー史上過ぎがぶつかり合いそうですからね。
そうなんでしょう。難しいです。うん、富の史上過ぎとかもありますから。
ガンダムって言ったの、ダンバイ入れてきやがったぞ、こいつっていう。
間違いなく G のレコンギスタとターン A ばっかりになっちゃう。わかんない。宇宙世紀史上主義、富の史上主義、ね、アナザー史上主義、ね、ガンダムエイジ史上主義とか出てくるかもしれない。
オルタナティブ史上主義。
オルタナティブって僕初めて聞いたんですけど。
はい、ちょっと僕も初耳ですね。
あんな単語を僕はずっと見てきましたけど、初めて聞きましたよ。
ああ、そうね。うん。オルタナティブでよく知ってるよって。
オルタナティブ聞いたことは、だいたいマグラブぐらいしか聞いたことないです。
仮面ライダーぐらいかな、オルタナティブって聞いたことあると。
オルタナティブゼロ、ゼロいましたからね。人間になりたがってる人とかいましたけど、ね。あ、僕はオルタナティブはやっぱりマブラブかな。
急にあの3つの作品をオルタナティブって言われ出してびっくりしたんですからね。
あ、そうですね。ジェネレーション、ジェネシスだったかなんかもう一つあったじゃないですか。あれでもそんな言い方してなかったですよね、う
ん。そんな言い方じゃなかったと思いますよ。
うん、そんな聞いてないと思いますけどね。
あなたでやんかってい
う。それはそう。
急にあのオルタナティブとかかっこよさになったって
急にね、おしゃれな単語使いやがって。おしゃれっぽいね。
ねえ、ジーガンダムの情報全然出さねえし。
えらい、なんかね、歌手、なんか、もったいぶってますね。
で、1ヶ月前からね、なんか、G ガンダムの情報ここで出します、みたいなこと言ってて、うん、出したのが設定が1枚っていう。
うん、そうっす。
そう。それはあの、声優さん座談会面白かったけどもっていう、
うん。そうじゃないんだ。
うん、で、別にガンダムじゃなくてよかったじゃん、あの、うん、声優さんのトークっていう。
それはそう。うん
ね、思いっきり世代感が出ておもろかったですけどね。
まあ確かにね。
うん、ね、全然関さんがあの V ガンダムの話してくんないの寂しかったですけど。
あ
富野さんと一緒にやってますよね。
です関
さん。
うん。
まあでもすごいですよね。よく考えたら関さん、ね、富野さんやって、その次 G ガンダムやったんだよ。
そうですよ。
ね。
真逆だよなっていう。
まあでも。我々ドモン歌手でインプットされてますけど、イザークの方がイメージ強い人も出てきてますからね。
確かに。
確かに。
うん。
割と。考えるとそんなにガンダム多くないんですね、関さん。 そういえば、まあ、イザーク・ドモンと、V って誰でしたっけ？
V も出てますよ。
トマーシュ。あ、トマーシュか。
いや、3作品出てたらすごいっすから。まあ、すごい。小安さんが異常なんですよ。
出すぎた。小安さん、もっと、チキさんって、ダブローとかは出てなかったんすね、そういえば。
なんか出てそうなんだよな、関さんってどこでも。
なんかもっと、ね、ダブローとか鉄血とかにも出てそうな感じですけど。
でもあそこら辺からね、仮面ライダーたくさんやるようになったからさ。映画、仮面ライダーの映画やってると大体どこかしこにあの関さんいるからさ、っていう。ライダーやりながらも修行やったりとかするから大変っていう。
で、しかもね、ちょっと関さん2000年ぐらいになってくると主役ばっかりしてたから、
うん、
なかなかあんまりガンダムには出てなかったのかもしれないですね。
うん。まあ、っていうか、スネオっていうすごい役がありますからね。
ああ、
すごすぎますよね。
うん。いろいろやってるな。
やってますよ。それでいて、自分の舞台もされますからね。
うん。ね。
ヘロキューやってますからね。うん。一回見に行ってみたいさ、ね。
ああ、確かに。見てみたい。
ああ。
はい。では、トヘロスさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、続きまして、アポロさんの分をパンタンさんお願いします。
はい。アポロさんよりいただきました。令和6年2月12日、拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリストにて、ハンバナ第615回を上げていただいております。いつもありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。では続きまして、ワットさんの分をバットダディさんお願いします。
はい。ワットさんよりいただきました。メンバーの誰もシドニアの騎士を見てないとは意外でした。自分はもともと原作を読んでいて、アニメは無印、カッコ1期、劇場版1期の総集編、第9惑星戦1、カッコ2期、劇場版愛紡ぐ星、カッコ完全新作の完結編があり、改編されたり、はしょられたり、はあるけど面白かったです。全部円盤買ったといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんです。いや、見てないんですよね、我々。
見てないんですよね。主題歌は好きなんですけどね。
アンジェラですね。
ね、見てなくてもアンジェラの曲はなんとなく抑えたくなるんです
けど、ね。確かに。
2015年3月6日2週間限定公開ですか、劇場版が。
イベント公開だったんですか。
なるほど。
なるほどね。
劇場版のこの愛紡ぐ星は完全新作なんですね。
みたいですね。
これ。ね。
完結編みたいな話じゃなかったですか。
ね。で、これは原作とは違うっていうことなんですかね、じゃあ。完全新作ってことはどうなのかな。
本当にすっやっぱりここはね抜け落ちてるんですよ。
なんで見なかったのかなって思うぐらい
ですね。
全然見ててもおかしくはないんですけどね。SF ですし、
ロボットもんだし、
そうなんですよね。なぜ見なかったのか。ですよね。確か
漫画はもう一期やってからもう10年経つんですね。
ってことですよね。
わお。
わお。
原作自体はもう漫画では終わってるんですね、結構、早めに。
そっか。
2015年まで連載って書いてあるんですね、シドニアの騎士は。
へぇ、
単行本だと15巻で、新装版で全7巻になって
る
ね。
意外と読みやすい長さなのかな、
ですね。
まあ、これだけワットさんがハマって面白いって言われてるんですから。まあ、今から見ても楽しめるんでしょう。
間
違いは、間違いはないで
しょうね。塚口さん三劇場でも非常に推してましたしね。
全部Dアニメで見える。見るしかないか。見ますわ。ホールアウト見終わった方が見ます。ホールアウト最優先にさせてください。もう
ホールアウト見たい。
ホールアウトだけはね、もうなんかずっと見ていたい。
もう困った。あの世界には行きたくないけど。
絶対行きたくないんですけど。ね、あれは全然シノリアの騎士と全然ちゃう話なんですけど、もうね、もう人って、カットずつ止めて話したいんですね。もうめっちゃくちゃ細かいんですよ、あれ、本当に。音まで、そう、ちゃんとゲームを 再現されてるんで、もう感動しましたね。
あのパカパカするやつもなんか再現されてるんですか？
どのやつですか？
なんか、グッデイみたいな感じで、グンモーニーとか、パタパタするやつあったじゃないですか。
ああ、はいはい、はい、ボルトの中で。あれもありました、ありました。ボルトの中で、あの、切り替わるやつですよね。あれも、あれっぽいの。いや、あんなパタパタするんだってなりましたね。あれ、あったと思いますよ。76かなんかに出てたかな？うん。あれはなんか見たことあります。グッドモーニングとか、あの、よくわからんね、やつとか。本当に細かいです、あれは。一つ一つ小物に至るまで、凄まじい作り込みな。
まあ、ね、あもうあの手作りの感じがいいですしね。
あれ、すごいいいですね。
うん、あここら辺 CG 逃げねえんだ、みたいな。
CG 逃げ、まあ CG なのは多分クリーチャーぐらいいちゃいます。ああ、まあまあ、ね、ちゃんと、どうなんかな。ちゃんと撮影用に作ってるっぽいですよね。
作ってますよね。
いやまあ、ある意味そういうドラマとは、このね、シドニアの騎士って対局というか、うん、CG アニメで割となんか、うんうんうん、ね、押されてたような気がします。
ポリゴンピクチャーを一気に有名させたようなような作品だったり
とか、そうですね、確かに。結構、それの推しが強かったよなっていうイメージがあるんで、アニメは。
シドニアやって、あの、ブラムやってみたいな感じですよね、
はいはいはいはい。そうですね。どっちもニベンさんですけど。確かに。ポリゴンピクチャーズといえばシドニアっていうイメージはありますね。
ここら辺で話題になってたと思うんですけど、残念ながら見てないっていう。
結構ね、ポリゴンピクチャーズっていうと、あのスターウォーズとかやってたじゃないですか。
クローンウォーズとか。
そうそうはいはいはいはい。
レジスタンスとかやったし。
見てるとあの昔やってたデジタル所さんですか。
ほうほう。
所さんの CG アニメ。それ最初だったんですね。ポリゴンピクチャーズ。
そうなんだ。
なんか夜中にやってたような気がするな。
空挺ドラゴンズとかもやってたんですね。
やってましたね
そうなんだ。
アフタヌーンじゃないですか。
あ、シャイニーカラーズ、ポリゴンピクチャーズなんて。
みたいですね。例の。
あります。
シャニアに、あれでしょ、新しいやつですよね。
マンキューを信じろっていうアニメですね。まあ、マンキュー監督だったら、なんとかなりやろっていう。
そうですね。あとはまあ、あんまりあの、いい風に言われない、あの、例のネットフリゴジラも、
ああ、ポリゴンピクチャーズ。
はい。はい。3つとももちろん。ね。はい。
最近映画館でやってた大井金の回なんですか。あれもポリゴンピクチャーズですね。二平さんね。
へ
え。友達が映画館行ったら、これテレビ用版あったんやんって言ってたやつだったなって。いきなり映画館見に行って話がわかんねえって。
ああ。いろいろやってますね。見てもびっくりしたんですけど、スカイクローラやってたんですね。
そうか。
スカイクローラ、あれ、ポリゴンピクチャーズだったんだ。でも確かに言われてみれば、あの、スカイクローラのキャラクターの顔とシドニアってちょっと似てるような気がして
きた。
まあ、
確かに。
そこはかとなくね。
そこはかとなく、なんとなく。そうですね。
井上先生とかもやってたんですね。
なるほどね。
確かに。
まあ、
ウルトラマンコスモス VS ウルトラマンジャスティスがちょっと気になるけどな。CG を担当してたのか。
これは割と我々に近い、
親和性高そうですよ。
ということはまあ全然シドニアの騎士も
いけそうな感じですかね。
いけますねこれは。
気になるのは劇場版サルゲッチって劇場版あったんだって。アニメ化してた。
それは知らない。
アニメあったんだサルゲッチって。劇場版つうことはテレビアニメあったんやろなーって。その存在すら知らんなーって。
漫画はなんか、コロコロかなんかであったんじゃ
ない？やってましたよね。
あ、 本当だ、劇場版猿、検索してちょっと画像検索すると、ちょっとなんか猿同士があのキスしてますけど、大丈夫
多い。
こんなんあったんだ。
何があったんだ、
同時上映、爆裂シュート、ベイブレード。
時代感じる。
ねえ。いや、でも、アニメ、ソニーの、アニメ、サルゲッチュ、これすごいですよ。全77話って書いてます。
そんなにあるの？
45秒のショートなんだ。ショートアニメですね。はいはい。あ、でも、あれですね。なんか、CG アニメーションなのは劇場版だけっぽいですね、これは。ああ、オハスタとかでやってたみたいですね。
ああ、なるほどね。
なるほど。
すごい。
ケシカツくんとかデンジャラス G ちゃんとかそこら辺の枠だったん
ですね。CG アニメーション2002年、劇場版サルゲッチュ。
まだまだ世の中知らんことが多いですね。
本当知らんことだらけです。
多分知らんでそのまま墓行ってたんだろうなって。
サルゲッチュにアニメがあったっていう。
たぶんね、ただ悪いけど、1週間後ぐらいに忘れそうだなっていう。
ね、でも、トメさん、U-NEXT だったら見れるみたいなんで。
マジでサルゲッチュ?CG の方が。
U-NEXT ぐらいしかないっすね。
なんであるんだろう。
U-NEXT にはある。さすがですね。
さすがだな。はい、では、ワットさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では続きまして、こっちゃんパパマーク2さんの分は、ショコさんお願いいたします。
はい、こっちゃんパパマーク2さんからいただきました。ハッシュタグ半ばな。そっか、ショコさん、僕と誕生日一緒なんですね。12月になったら、お祝いし合いましょう。地雷グリコ戦略戦が楽しそうですね。機会があればやってみたい。と、いただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
同じ誕生日の人にやっと出会いました。
おー、すげー。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。12月、12月21日。うん、そうですね。あるあるといえば、うん、クリスマスプレゼント一緒にされるっていう。
シャタッ
シャタッ、うちの長女なんか23日ですからね。
スラタン喜劇まで一緒にされるパーティー、
ちゃんと別々にしてますよ。
あ、偉い。いや、いいパパだな。
明日ケーキ食べるでしょって言われちゃうんだよな。かわいそうなところは。
だからこの時期結構ケーキばっかりになっちゃうんですよ、
ね。そう。高くなんなよ、ケーキがさ。あの季節はさ。
しかも中だもんね。そう。ショートケーキぐらいしかがメインですもんね、結構。クリームの。他のケーキ欲しくてもなかなか、ね。
そうそう。
注文しづらいしね。
うん、確かにね。
24日ですよねって言って、誕生日ケーキなんでっていう。
うん、ね、もうあるあるですよ。
ブシドノエルにしますかって言われちゃいます。
クリスマスケーキや
完全に。
完全クリスマス。
しかも人がごった返してるし、そこのケーキ屋さんが。
う
ん、
そうですよ、
うん
ね。
しかも今、カカオがめっちゃ値上がりしてるから、チョコレートが恐ろしい値上がりですよ。
ああ、
見たいですね。うん。
何もかも値上がりしてきますからね。
ね、
卵もね、野菜もね。
オリーブオイルもね。
オリーブオイルやばいですね。うん、あれ 30% ぐらい上がってません、あれ。
そんな上がってるんだ、
ヨーロッパでオリーブが全く取れないらしいんですよね。
トムさん、オリーブオイル使うの？
いや、
おいおいとしてますよ。
もう、もう、もう、もですね。
オリーブオイルで炒めて、さらに味付けでオリーブオイルを
入れて、ね、いいですね。
ドブドブドブドブ。
ドブドブドブ。
食前酒にオリーブオイル割り。
お酒じゃないし。
で、ご飯にも、ね、オリーブオイルかけてって。
そうそう。ご飯にかけるの、何の意味か。
サラサラサラっていくよって。
いや、危ないです
。やだ。
ギッとひどい。
サラサラサラ。
顔テッカテカ。
顔にも乗る。 もう小豆島に住んだ方がいいっすよ、それ
もはや、ね。確かに。
小豆島は何でもオリーブですよ。
そう。小豆島はもう本当オリーブこすってくるんで、ね、すごいです。
意味がわかんないのはね、瀬戸内海で取れるハマチがオリーブハマチって呼ばれるんですけど、全く意味がわかんないんですよ。
オリーブ
オリーブ取った後の油取った後のカス食べさせるとかそういうこと。
かわかんないです。取って、ね、今ね取ってあの揚げた後にこうオリーブで締めるんじゃないですか。オリーブ締め。
そうなんだ。
何の話した
っけ。そう、
そう、なんでオリーブの話したっけ。
値上がり。
値上がりか。
そうだ、値上がり、値上がり。うん。
なんで、はい、オリーブオイルで飯食ってんだろうと思
って。まあ、グリコ、
地雷グリコ。
そうですね。地雷グリコ希望者が出てきましたね。
本当ですね。
ああ、いいですね。
じゃあ、ヒアカブニューチャレンジャーですか。
マーク2さんにはぜひ挑戦していただきたいですね。
そうですね。チャンピオンに挑戦しないと。まだ誰がチャンピオンか分かんないですけど、
ね。わかりませんからね。
もしくは、こっちゃんパパマーク2さんがこの人と対戦したいっていう人にマッチングするっていうのもありですよ。
ああ、
鉄人方式ですか。
はい。俺弱そうなんだけど。
いや、まあ、意外とあの、じゃあ俺はダメ。勝ち続ければなんとかなりますよ。実は。
うん、確かにね。
そうそうそう。
あのとりあえずじゃんけん
してもね。うん、全部じゃんけんに勝ちゃすいっていう。
勝ちゃええや、勝ちゃす
頭の悪い勝ち方です。関係ないです。
時代踏んだって勝ちゃええや、勝ちゃ。
もう時代なんか何のそのっていう。見ていくスタイル。
2回踏んだって勝ちゃいいのす、勝ちゃ。
全部食らったとっていく。
納金じゃん。
本当です。
ぜひぜひお待ちしております
。お待ちしてます。
お待ちしております。
はい。
はい。では、こっちゃんパパマーク2さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい。では、続きまして、アポロさんの文を読まさせていただきます。令和6年2月16日、拝聴のアップルポッドキャストで、ハンバナ第616回を紹介していただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。では、今回のハンドンダ話、ハッシュタグ読みは以上となります。皆様いつもハッシュタグの方ありがとうございます。参加していただいた皆さんもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。は、
んー、
ど、
ん
ー、だ、
ば、
な、
し、